皆さんおはようございます。とっても暑い毎日になりました、私の子供時代は30度を超えたら暑い暑いでたんですけど、今は30度ぐらいでしたら今日は涼しいなという感じになりました、35度以上になって暑い暑いということで、本当に猛暑の時期ですけども、皆さん方お一人一人の健康が守られますように、じゃあお祈りを持ってですね、御言葉をいただきましょう。地なる神様、皆を褒めたたえます。このようにして、暑い中ではありますが、あなたによって支えられて共に集うことが許され、神様を崇める、あのような時をお与えくださり、またあなたの御言葉に聞く時を、また私たちの心と体があなたご自身のご臨在の中で癒される、このような幸いな時を備えてくださってありがとうございます。力強い生ける主がどうぞこのところに今までも望んでくださっていますが、さらに望んでくださって、あなたご自身のお一人一人の心にふさわしく語りかけてくださるように、そしてあなたの愛の御手が豊かに差し伸べられて、お一人一人の心が元気づけられ、またお体でいろいろ戦っている人たちのうちにも癒しの御手が差し伸べられる、そのような時としてくださるようにお願いをします。今日からこの子どもたちがあなたに賛美を捧げました。そうです、子どもたちだけではなく、人間はあなたを恐れ、あなたに心からの賛美を捧げること、それが私のあるべき本来の姿ですが、感謝します。どうぞ私たちも心から賛美を、この礼拝の中でまた今週捧げさせてくださるように、今からのひとときを見て委ねます。あなたがあなたの御言葉に関わるご栄光すべてお取りくださるように、私たちのために語ってくださったあなたの御言葉ですが、あなたのしもべとして聞くときとしてください。今からの時を見て委ねイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。人間にはとても素晴らしい面があります。近代文明はまさしくそれをですね、証明しているではありませんか。そそり立つような高いビル、東京タワー、スカイツリー、300メートルを超える高いビルディング、またさまざまな領域において人間が成してきた素晴らしい面を私たちは見ることができます。しかし皆さん、人間には致命的な病があるのです。もう皆さんご存知だと思いますね。人間の罪なんですね。これを否定することは誰もできないと思います。いや、人間にはそういうものがないと、そういうふうに考える人もいるんですけれども、それは偽りです。人間の歴史そのものが、いや私たちの人生そのものが、私たちの罪深さを示しているではありませんか、映し出しているではありませんか。私たちがどれほど多くの人たちの心を傷つけてきたことでしょう。いや、あるいはまた私たちも多くの人たちによって傷つけられてきたことでしょう。人間の罪、皆さんその最大の罪は何だと思いますか。人を憎むこと、妬むこと、悪いことをすること、分かりやすいですね。でも聖書によりますと、人間の最大の罪は偶像礼拝であると言っているんです、ね、本来拝むべきお方を拝まないで、そのお方から目をそらして、いや背を向けて、そして神でもないものを神であるかのように自分の手で神々を作り、その神々の前にひざまずいてその神々を拝むこと、これほど神様を怒らせる罪はないんです。 聖書の言葉によりますと、イスラエルの民がモーセを通していただいた律法、それによりますと、その顕著なものは皆さんよくご存知だと思いますが、十戒だと思うんですよね。十戒、十の戒め、最初の四つは人間と神様に関わることなんです。最後の六つは人と人との関わり、例えば殺すな、嘘をつくな、ね、積極的なものとしては親を敬え、そういうそれに類する6つの人と人との関わる戒めがあります。最初の4つは重大なもの、とっても大切な戒めが4つあるんです。その1回と2回、皆さん何だと思いますか？出エジプト記の20章の1節5節を見ますとですね、そのことが記されていますが、あなたには私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。それを拝んではならない。それらに仕えてはならない。言ってみれば、偶像を作るな、偶像を拝むな。これね、十戒のうちの最初の戒めと第二の戒めなんです。十戒ともみんな重要ですよ。でも神様はですね、最初の一回と二回に偶像を作るな、偶像を拝むなとおっしゃったということはね、まず偶像ではなくあなたを作り生かしているこの私を恐れてください、私こそ礼拝されるべきものなんですよ、ということを神様はそこに示しておられるんですね。しかし皆さん、人類歴史を紐解くとき、私たちはすぐに気づきます。どんな文明においても偶像が作られています。私はしばらく前でありますが、エジプトに行く機会が与えられました。皆さんの中にもエジプトを訪問された方おられると思いますね。巨大な建造物が古代人によって建てられています。ピラミッドもそうですしね、スフィンクスというようなものもそうですし、エジプトのあちこちに当時の人たちの礼拝の対象となったような、そういう神殿と言っているんでしょうか、日本流で言えばお寺であったり神社であったりするようなものが建てられて、今もそれが残っている。エジプト文明だけではありません。その前、あるいはほぼ同時期のメソポタミア文明においても同じ、その後登場してきたギリシャ文明においてもしかり、ギリシャの神々が作られているではありませんか。仏教文明においても結果的には数えることのできないような仏像を人間が自らの手で作って、そしてそれを据えてその前に拝んでるではありませんか。まあ、言ってみれば私たちは偶像を作り、偶像の前にひざまずいて拝んできているわけなんですね。神様に喜ばれないということを今朝は本当に覚えたいと思うんですね。最大の罪だと。ロマ書の一章を紐解いてください。そこにはっきり書いています。会員の罪や人間同士の本当に険悪な本当に罪というのが今この現代社会においても現れてきています。 家庭内暴力もそうでしょう。先日も私の住んでいる近くの神戸市北区でですね、なんといろんな理由があったと思いますが、26歳の老いにあたる者がね、自分のおじいちゃんおばあちゃんと、また自分の実の母親、また近所の人たち襲いかかって、ある者を殺し、ある者に大変な傷を負わせている事件が起こりました。考えられないことです。その青年の顔がテレビの画像に映ってきましたけど、ごく普通の我々と全く変わらない、本当になんかごく普通の穏やかな顔すらしているんですよ。なぜその者の心の内に何が起こってきたんでしょうか。そうです、人間の罪ですね。そういう数々の罪が私の社会にあって私たちを苦しめていることはもう間違いのないことです。そしてロマ書の一章で言いますと、それらの人間の犯す数々の罪の根源には偶像を神として拝む人間の甚だしい罪があるとはっきりソパウロは聖霊によって指摘しているんですね。日本社会はまさしく矢をよろずの神々のもとで、人々がもう山に行っても海に行ってもどこに行ってもそういう神々を礼拝している国なんですね。皆さん、そういう中に我々が生かされているということを覚えたいと思うんです。偶像礼拝は神様に喜ばれません。しかしそれが現実の世界の姿、日本の姿であるということを私たちは覚えなければいけないんですね。でそのような中で詩篇115編を見ますとね、どのようにして私たちが本来のあるべき姿を取り戻していったらいいんでしょうか。まあ、そのことが大きなテーマになっているんですね。一節を見ていただきますと、私たちにではなく、この私たちといったときね、信仰者、詩篇記者ですから、まことの神様を恐れ礼拝している者が言ったんですね。で同じ信仰を持っている私たちだけを私たちのという言葉の中に含めているのではなく、そうでない人たちをも含めてここでは私たちが使われているんです。私たち、言ってみれば私たち人類ではなく主よと言っています。後で説明いたしますが、この主よと呼びかけているこの主はですね、ヘブライ語の4つの詩によって表される主なんです。多くの学者は多分ヤウェと呼んだであろうと言います。ヤウェ、実はヤウェという神名の神様の、これは名称の一つですが、その神名の単色形がですね、最初のヤだけ取って後のウェを省略してヤでもこのヤウェを示すことになっているんですね。ですからね、皆さんハレルヤーというでしょ。実はね、ハレルヤー、実は今日の一番最後の115節の一番最後の言葉、ハレルヤーなんですね。ハレルというのはヘブライ語で褒めたたえなさい、あなた方は褒めたたえなさいという動詞形、動詞形の命令形なんですよ。誰をか、いやーヤーさんではありません素晴らしいお方です。ヤーウェのヤーなんですね。ハレルヤー。でその一節に使われている主よと、これ呼びかけです。ヤーウェの神よ、私たちではなく主よ、さらに続けてね、私たちにではなくと言っています。人間に向かってではなく、人間に向かってではなく、次 それと対立するものは何でしょうか。あなたの恵みと誠のゆえために栄光栄誉をただあなたの皆にのみ帰してください。ここに人間と主どちらに栄光を期すべきなんでしょうか。栄誉を表すべきでしょうか。はっきり言っています。人間にではありません。人間といったとき、人間や人間が作ったもの、偶像、あるいは偶像となってしまういろいろなものがあります。例えば皆さん、人間は自分たちを誇るために何を作りますか。塔を作るんです。昔からそうでした。現代の技術の粋を集めて、人間は血を絞って強力な材質を用いてレンガを焼いて、硬いレンガを焼いて、それをですねアスファルトのようなもので貼り付けて、しっかりと組み立てていって、高い塔を建てた。創世記の11章を見ますとね、古代の人類もさあ我々は高い塔を建てて私たちの名を挙げようではないかと言ってるんです。これ英雄でしょ。あの人たちは素晴らしい、ものすごい知恵がある、力がある。誰に英雄が言ってますか。誰に栄光が着せられてますか。人間なんですよ。もう古代から罪深い人類は自らに栄誉を得ようとして浪してきました。もちろんその一つの現れは偶像を作り出すということにもなっていくわけですね。詩編記者は間違っている。私たちがですね、神様からいただいた知恵と能力を用いて神様に喜ばれるような職業に励み、また神様に喜ばれるようないろんなものを作り出していくということは、神様は受け止めて喜んでくださるんです。でもそうじゃなくて、人間が自らの栄誉を得るために高い塔を建てる。東京スカイツリー、私はどうでしょうか。素晴らしい高い塔です。私は350メートルのところへ一度登ったことがあります。東京タワー、日本人の優秀さ、神様に感謝を捧げ、このような英知を与え、このような材質を与え、このようなですね機械工学的な見事な製図をしているということですからね。背景にはこれは人間の知恵が結集しているんですよ。神様がそういうような恵みを与えてくださって、こういうことを私たちに許してくださったというような言い方じゃなくて、人間自身に栄光を取ろうとするそのような姿なんですよ。これ偶像礼拝の罪なんです。ですから詩編記者はね、人間の最大の問題は自らに栄光を期する、自らに栄光を求めるということは、ご自分を作ってくださったお方のことを忘れて、ある場合はそのお方の言葉を無視して、そのお方に背を向けて自らの文明を築いていく。そこに実は人類の最大の問題があります。私たちにではなく主よ、私たちに人間にではなく あなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの御名にのみ帰してくださいと、生ける誠の神、全知全能の神を信じていた詩編記者はそのように主に呼びかけました。栄光をただあなたの御名にのみ帰してください、あなたの御名にのみ、ヤーウェというお方にのみ帰してください。あなただけが誠の恵みと、また誠実さ、誠のため、恵みと誠のために、もちろん私たち人間にですね、恵み深さがないわけではありません。また私たちに忠実さ、誠実さがないわけではありません。いくらかはあります。しかし多くの場合、人間の愛、人間が持っている誠、それらは有限のものであり、それらは神様のものと比べると取るに足りないほど小さな小さなものなんですね。ですからここでですね、恵みと誠というのことをちょっと考えないといけないと思うんですよ。このお方の恵み、ヘブライ語ではケセド、あなたの恵みと書いています。これでね、あなたのヘセドという、ヘセドというヘブライ語が使われているんですが、これはある学者はですね、ロイヤルラブ、永遠の王として私たちを愛してくださっている愛なんだというふうに訳出しています。でここでは恵みと訳されて、それは間違ってはいないんです。あるところでは愛と訳され、あるところではですね、恵みと訳出されています。文脈の中で訳者がどちらかを選んでるんですが、であなた、これ単数形ですね、ヤーウェなるお方よ、神よ、あなたの主権者、王としての私たちに対する愛、見合い、あなたの愛、それは永遠です。そういう意味です。また誠というのはです、これ誠実さでしょ。皆さん、私たちを誰であったとしても偽りではなく誠実さを保とうとします。しかし人間が行使できる誠実さというものは多くの場合限度があります。国の指導者たちも懸命になって誠を、誠実さを保とうとしますが、まあ、具体的には言いませんが、我が国の一番偉い人からもポロポロポロと誠実ではない部分が出てしまいますよね。皆さん、私たちの生活においても、そういう国というレベルではなくてもね、日常生活の中の対人関係の中において一点の偽りも私は今まで語ったことはありません。嘘を一度も言ったことはありません。人を欺くようなことはただの一度もしたことはありません。しかもそれ、大人になってからじゃないんですよ。生涯、子供の時から私は嘘を言ったことがありません。いつも真実のみを語ってきました。そんな人っているでしょうか。皆さん、ここで新記者が言ってるのは、あなただけが王の主の主としてのその力強い権威でもって私たちをとことん愛し続けてくださっています。歴史の中においても明らかです。イザヤ書を見るときにですね、そのような神様の愛、熱情は ご自分の御子をさえも惜しまずに罪人たちの許しのために使わせてくださった、ここに神様の私たちに対する愛が示されたとヨハネの手紙の第一では語っているではありませんか。そうですよね。皆さん、我々のを作り私たちを生かしてくださっているお方の私たちに対する愛は、もちろんそのお方は罪を犯す者に対する怒りも持たれます、ある場合は刑罰も下されます。しかしその方はさらに基本的には私たちを元に戻そうとして大きな愛を持って、そのためになってはならないあがないの御業を私たち一人一人のためになしてくださるために、御子さえも惜しまずにこの地上に使わすと預言者たちを通して約束されました。アブラハムに対しても約束されました。もちろんイザヤに対してもイスラエルのために約束しました。何千年も昔に約束したかと、あ、その約束あったかな、その約束した覚えがありませんよというお方でしょうか。自分の語ったこと、約束したことを歴史の中で、歴史の始めから終わりに至るまで自らが語って約束して人類に与えたものに関しては必ずその愛の約束を守ってくれるこの誠実さなんです。だからこのね、あなたの恵みと誠といった時に、皆さん、そのような長い歴史の中において神様が私たちを愛してくださっている、こういう愛のためにこういうことをしてあげようと約束してくださることを確実に行ってくださる、その誠実さ、これを持ち合わせているあなたこそ我々人間が心からの拍手を、神様感謝します、あなただけが本当の意味において我々人間の賛辞感謝を受けていただくに値するお方です。神様感謝します、イエス様感謝します、あなたが私たちを作り、私たちを乾くまでも愛してくださって、私たちがあなたのところへしっかり戻っていくためになってはならぬ道を、あなたは御子を使わし、御子のを私たちの罪の身代わりとして十字架で殺すまでに私たちを愛して、私たちを正しい道へ戻してくださいました、感謝します。皆さん、これ東方教会から東方教会の真理じゃないですか。栄光が、賛辞が、栄誉がこの奥方に行くべきでしょう。しかし罪深い人間社会がどうでしょうか。このような神様を知ることを許されたイスラエルに対して2節、なぜ国々は言うのか、彼らの神は一体どこにいるのか、イスラエルの神は一体どこにいるのか、我々には我々の神がいるぞと言うんですよ。彼らはイスラエルの神に対抗する、ヤーウェに対抗する神々を作っていきます。4節から8節を見ますと、皆さん本当にですね、これはもうまさしく人類歴史の中で文明と言われるあらゆるものの中で起こってきたことです。今も同じ、彼らの偶像は銀や金で人の手の技である、人間が作ったもんですから、人間が作ったということでその偶像、人間に栄誉が行くんです。まあ、日本の社会では例えば豊臣秀吉はもう亡くなってからもう秀吉様様になる、ね、徳川様様になる、偉大な人物はみんな神々になるんですよ。これが我々の国、栄誉が全部人間に行くん。彼らの偶像は銀や金で人の手の技である。 そこには口があっても語れません。目があっても見えない、耳があっても聞こえない。皆さん作られた偶像、私たちと同じように耳を持ち、鼻を持ち、口を持ち、そういうの作られてるでしょう。その機能を一切何もすることができないんです。手があっても触れず、7節、足があっても歩けない、歩けないでしょ、歩けますか。喉があっても声を立てることができない。神ご自身の確かな言葉として、これほどの量の素晴らしい真理が語られ我々に与えられて、そういうことは一切できない。八節、これを作る者もこれに信頼する者もみんなこれと同じである。もうここで人間は誰を崇めるべきか、誰に私たちの敬意を表すべきか、誰が栄光を取るべきか、栄誉は誰のものか、明らかではありませんか。主と、一節で主よと呼びかけているこのヤーウェなるお方なんです。人ではありませんでしたけれども、人をご自分の形に作り、人と豊かな交わりを持つことができるお方なんですね。この私たちを作り生かしてくださっているお方、ヤウェなる創造者なる誠の神、その神を神として恐れ、そのお方にのみ信頼していくという姿が、皆さん実は私人間のあるべき姿なんです。それはね、9節から3回にわたり強調され繰り返されています。ヘブライ語の世界では、あるいはギリシャ語の世界もそうでしたけど、3回繰り返すということは幾度でも繰り返すという強調に等しいんです。イスラエルよ、主に信頼せよ。イスラエルよ、ヤーウェなる神に信頼せよ。我らを作り、我らを生かして、永遠の始めから永遠の終わりに至るまで一切を支配しておられる、一切を見てご存知の、一切を聞いて理解しておられる、このお方の身を信頼せよ。イスラエルよ、主に信頼せよ。このお方こそ彼らの助け、また盾である。実質アロンの家を主に信頼せよ。このお方こそ彼らの助け、また盾である。11節、主を恐れる者たちよ、主に信頼せよ。この方こそ彼らの助け、また盾である。3回繰り返されてるんですよ皆さん。で、最初の2つはね、イスラエルよ、アロンの家よと言っています。これは旧約聖書を学んだ皆さん方はよくご存知だと思いますね。神様は私たち人間を愛し回復することを、ね、計画なさいました。そのためにこの地上で小さな一つの民族、イスラエルが、アブラハムの子孫たちが選ばれたんですね。で、彼らの中に贖いの御業の必要性をはっきりと指し示す儀式が、犠牲制度だなどが設けられました。その中心となった人物がアロンです。アロンの家、祭司職を、ね、 世襲していた人たち、主を信頼するべき人たち、まあ言ってみれば神に選ばれた民たち、当然のことながら主を信頼すべきなんですね。そして次に11節、主を恐れる者たちと言った場合に、皆さんこれはイスラエルの民に限らず、神様が作られた人たちの中で神様に背を向けるのではなくて、神様をしっかりと神様の方に体を向けて、神様をしっかり見つめて、神様のお言葉をしっかりその分に聞き、心の中にしっかりとそれを刻んで、そして神様、あなたを褒めたたえます、あなたにのみ信頼します、そういうことですよね。これですから、異邦人、イスラエルの民以外の世界の神によって作られた人間が含まれているんです。言ってみればこの3回の繰り返しの中で、全人類はこのお方を、主なるお方を信仰せよ、信ずべきです、そのお方に信頼すべきです、その方はどんなに我々一人一人を愛しているかご存知ですか。あなたをあまりにも愛しているがゆえに、この方はご自分の独り子をも惜しまずに、あなた方を完全に許すためにご自分の御子キリストを人としてこの地上に使わせてくださったお方ですよ。この方はあなた一人一人の、あなた方一人一人のために十字架で命を投げ出してくださった方なんですよ。この方に信頼せよ、そのように勧められています。でここでぜひ確認したいんですけどね、その3つ繰り返して主に信頼せよという勧めの後に約束と言っていいんでしょうか、それがあります。それはね、この方こそ彼らのって、これ信頼する者のためですね、この方こそ信仰を持つ者、信頼する者の助けであり盾となる。罪深い世界に住んでいます。私たちには悪しき者の火のような矢が飛んでくる時がいっぱいあります。皆さん方の人生の中においてもそういう体験があると思うんですよ。悪しき者の放つ火矢、皆さん方を目指して飛んでくるんです。そうでしょう。もう人間生活の中においてもうさまざまな戦い試練がないような人って誰もいません。どんなにいい企業であったとしても 100% 企業の力でその企業のもとに働いている人を守ることできますか。部分的に賃金をしっかり払っていくことで守れるかも分かりません。でもね、やっぱり人の守りというのはやっぱり限度があるんです。どんなに皆さん方を愛してくれているお父さんお母さんであったとしても、私たちを守ってくれる、そうです、本当にどんな時でも親は子を守ろうとしますが、でも限度があります。皆さんどういうお父さんお母さんをお持ちですか。僕の場合、本当に皆さん方のことを思ってくれる、どんな時にも皆さん方を助けてくれるお父さんお母さんをお持ちでしょう。でもそうじゃない場合もあります。でも多くの人はそういうお父さんお母さんを持った、あるいは持っていると思います。私の場合もそうです。私の場合は持ったって過去形になりました。数年前に過去形になってしまいました。でもね、本当に私は人として 親にとっても深い感謝を持っています。親としてよくしてくださったと思っているからです。でも私の親が私を助けてくれたこと、ありがたいことです。私を盾となって守ってくれたこと、あります。でも皆さん、それは私の人生のいろいろな戦いの中ではほんの一部です、ね、私たちの盾となってくれて私たちを守ってくれる人間の親であっても皆さん限界があるんです。時間的な限界があります。能力的な限界があります、ね、それでも親に感謝します。しかし皆さん、ここで言われていることに本当にしっかりと目を留めたいと思うんです。この方こそ、その方を信頼して信仰している者たちの真の助け、真の盾、言ってみればずっと助け、ずっと盾となって守ってくれるという約束なんです。実説でもこの方こそ信仰者の信頼する者を本当の意味で助けてくれるお方、盾となってくださるお方、繰り返されています。11節でも同じです。主を恐れる者たちを主に信頼せよ、この方こそ彼らの助け、また盾である。皆さん、私たちは誰であったとしてもこのような助けを必要としているんじゃないでしょうか。青年たちも同じだと思うんですよ。青年時代はバラ色であると。でもバラ色、そうです、バラ色の面があるかも分かりません。しかしいろいろ厳しいこともあるではありませんか。青年時代も少年時代も同じです。バラ色の結婚をされた、でもじゃあそれで全てが解決するかというとそうではない。結婚する幸いなことですが、しかし結婚生活の中で、また家庭で子供が生まれて家庭を形成する中で、我々はいろいろな戦いの中を通らされます。本当の意味の助けを私たちは多くの場合必要としてるんです。盾となってくださって私たちのところに飛び交ってくる火矢をしっかりと消してくれる、払いのけてくれる、そのような力があれば、そのようなお方があればなんと幸いでしょうか。でもここではある、私がそれをする、あなた方を作り、あなた方の人生を今まで導いてきたこの私があなたの助けとなる、あなたの盾となるんだ、こういうふうに主はここでね語ってくださってるんですよ。ですからそういうわけですからね、信頼、この信頼には皆さん大きな報いが伴っているということを、ただ単に信頼する信仰したらいいんだということだけじゃなくて、皆様方の日々の生活の中で、10代は10代、20代は20代、40代は40代、30代を飛ばしたかも分からないですけど、皆さん30代の人ごめんなさいね、全部含まれています。何十代であれね、私はもう70代に入りました。しかし私たちの中には80代の人もいますよね、はい、90代の人もおられますか。もしかしておられるかも分かりません。私は全ての人の年齢を知りませんが、日野原先生は105歳まで行きましたけど、生かされましたけど、100歳ではおられませんねこの方はね、私たちが何歳であっても、何歳になっても私たちを盾となって守ってくれる生ける神なんです。イエス様はそういう神なんです。愛のお方なんですね。 旧約聖書時代、イエス様という名前を知らない人でした。でも明らかにアブラハムに約束されたあのお方という意味で、みんなメシア、キリストを信じていたんですよ。皆さん、この方の助けを人生の中でずっと体験していきましょうね。ずっと私たちの盾となってくださるお方、私たちも気づいてない矢が私たちのところに飛んでくるかも分かりません。でもこの方は全部ご存知で、私たちを助け、私たちの盾となってくださいますね。言ってみればそれはね、そのお方からの祝福なんですよ。ですからね、この詩篇115編の中には、神を、ヤーベの神を、創造なる神を信じ信頼する者は祝福してくださるということがもうずっと繰り返されてね、繰り返されて、助けて盾となってくださるということのもう一つのより一般的な言い方は、祝福だ、祝福してくださるんだ。十二節、主は我らを御心に留められたということは、いつも神様のお心に私たちがあるということです。あなたの名前は神様の心の中に刻まれています。皆さん忘れないでください。お心に留められているんです。今日心に留めて明日忘れるようなお方ではないんですよ。ずっとお心に留めてくださって、そういうわけですからね、祝福をやってくるんです。主は祝福してくださる。イスラエルの家を祝福し、12節読んでおります。アロンの家を祝福し、主を恐れる者を祝福してくださる。何ということでしょうか。皆さん、ここでも3度繰り返されて、祝福してくださる出てきます。3度繰り返して、主を信頼せよ、この方を信頼せよ、この方を信仰せよと言って、この方は助けてくださる、盾となってくださる。それらを一般的に言い換えますと、祝福してくださる、祝福してくださる。イスラエルを、この方を信じなさい、祝福してくださる。アロンの家を、この方を信じなさい、祝福してくださる。主を恐れている皆さん方を、このお方を信頼し信じて歩みなさい、祝福してくださるんですよ。そして主の祝福がね、このおっぱな教会にも起こってますように、この祝福が他に及んでいくんです。14節、主があなた方を増やしてくださるように、あなた方とあなた方の子孫と、この皆さん方の中におじいちゃんおばあちゃんがいます。そのお子さん方がいます。アーメン。そのお子さん方の子供たちもいます。孫の世代、アーメン。少なくとも3世代いると思うんです。皆さん、神様はそういう方なんですよ。祝福してください。ですから、この祝福が私の代でとどまるだけじゃなくて、私の代にとどまることも素晴らしいです。でも願う子は、この代私の力によってそれをなすわけではありません。神様の恵みをいただいて、イエス様が近づいてきてくださって、子供たちみんなこの祝福をいただく、祝福に預かることができる。その子たちの孫たちも、その孫たちの子たちも、私たちにはまだ見ていません。でも神様はそういうお方なんですよ。ご自分の民をそのように増やしてくださるんです。覚えたいと思います。これこそがね、これこそが本当の教会成長なんです。我々人間が知恵を絞って、こういうことをなし、こういうことをなして、それが成功したから人々が増えたというのではないんですね。神様の祝福によって 増やされるんです。これが教会の成長です。願わくはコアナキリスト教会がそのような神の群れとされたいですね。いや、祈りましょう。してくださいます。ですから結論は明らかです。しかし私たちは今より常しえまで主を褒めたたえよう。皆さん、常しえと言った時、神様の祝福によって次の世代、その次の世代も含まれているんです。私たちは今より常しえまで、主が来てくださる時まで、主が永遠の御国を打ち立てて私たちをそこに入れてくださる、その時までずっと主を褒めたたえよう。ハレルヤ、これも主を賛美せよ、まあ、基本的に同じことなんですよ。まあ、そういうわけで今日の詩編115編も詩編の中にこう集められたハレルヤ詩編の一つをこのように共に学びをさせていただきました。次回はあの有名な詩編119編の最初のイロハ歌のイーロの部分、アレフベイトの部分の学びをさせていただきたいと思います。詩編119編の1節から実は16節まで、アルファベットのアレフベイトの部分なんですけど、また次回にそれを学ばさせていただきます。願わくは今日の箇所で支援者だけではありません。私たちが、この私が、皆様方一人一人が本当にね、願わくは聖霊に助けられてね、しっかりという聖霊に助けられてピタッとイエス様に寄り添う歩み、信頼していく歩み、人間の作ったもの一切頼らない、神様に喜ばれません、ね、この方にしっかり寄り添って共に歩めば、信頼して歩めば、私は神社の前を歩こうと、あるいはお寺、あ、いっぱいもう日本にあふれていますが、そういうところを歩こうと行こうと何の問題もありません。まあ、ある場合はそこに飾られている仏像を美術品として、美術品としては人間の作った、まあこんなことまで作れるんだというふうな形で鑑賞はすることができます。しかし一切礼拝することはなくなります。でもね、文化ですから、皆さん方の中に神社やお寺を避けている人がいるかと思います。それはそれで結構です。行かなくてもいいです。無理に行く必要は一切ありません。でもね、クリスチャンとして行っても何の問題もないんですよ。一切を作り行かせてくださっている、ヤウェの神を信じ、その人のお言葉を日々しっかりいただき、それをしっかり心に据えている者にとっては、どこに行ってもこの方を褒めたたえる言葉が出てきます。それこそ神様が私たちに望んでいる人間の本来の姿なんです。この異教の国で、世界で徹底して自分の力によってじゃなくて、聖霊の助けをいただいて、御言葉によって励まされて、徹底して、そういう意味で徹底して、この神を信じ続け、信頼し続けていこうではありませんか。父なる神様、ありがとうございます。御言葉を通して私たちに大きなチャレンジが与えられました。あなたはこの群れを深く愛し、豊かな祝福を持って今まで臨んでくださいました。これからもこの信仰をいい加減にすることなく、それに聖霊の助けと御言葉によって徹底させていただき、大きな喜びと感謝を持って、私たちこの地上の最後の一日までもあなたに従い、あなたを信頼し、あなたを心から褒めたたえていく一人一人とさせてください。また私たちだけではなく、私たちの子たちの世代、その子たちの世代、あなたが約束してくださいました あなたを恐れる者たちが豊かに起こされますようにお願いをします。この祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。